10月ですね。秋ですよ。文化祭があって、運動会があって、読書の秋で、スポーツの秋で、まあ何かとね、盛り上がってきたりとか、何かとイベントごとがね、多い10月となってますが、そんな10月を盛り上げられる一員になれたらなと、いや完全に言い過ぎですけど、思っているラジオです。まあ今回はいつも通り、世界史も心理学も関係ないと、いう雑談会になってますので、気軽に心をね楽にして聞いてってもらえると助かりますと。それじゃあ始めていきましょう。社会人から始めるラジオ。初めましての方は初めまして、そうじゃない方はいつもありがとうございます。社会人から始めるラジオパーソナリティの南沢です。今回も雑談会ということで、世界史や心理学には関係ないようなことをゆるりと雑談していこうかなと思います。で、今回もオープニング、本編、エンディングっていう区切りはなく、このまま話していきます。タイトル見てね、気になる項目あってそれだけ聞きたいという方は、詳細欄というかそういうページがありますので、そっち見て、分数秒数と何について話すかっていうのも記載しているので、そっちをご参照ください。それでは早速一つ目のお題に行ってみましょう。
社会人、
はい、というわけで早速話していきましょう。で、一つ目に話したいことは宿題代行サービスってものについてですね。まあ9月ということで、夏休みもね終わったタイミングで、宿題の話するのもどうなのよってのあるけど、まあ最近なんか話題らしいじゃないですか、宿題代行サービス。知らない人のために、説明させていただくと、どうやらね、ドリルとか計算ドリルねとか漢字ドリルとか、読書感想文であったり自由研究であったりとか、そういう宿題を、まあ、お金を払ったら代わりにやってくれるっていうサービスが今あるらしいんですよ。まあ料金は、まあ、1回5000円から8000円ぐらい、一つに対してね、ぐらいらしくて、まあそれが高いか安いかみたいな判断とかはちょっと分かんないけど、そんぐらいの金額で、まあ、やってる人は法人っていうのはあんまなくて、まあ学生、大学生とか、社会人の人とかがまあ、個人で受け負ったりするっていうパターンが多いらしいんですよ。で、まあ世間的にはまあこれに対して賛否両論というところらしいんですけど、まあこれに対しては非以外なくない？普段やってる、心理学と世界史のラジオでは結構こういうテーマ語るときも賛の意見もわかるよねとかなんとかって言ってお茶濁したりするけど、今回これに関してはマジで3の人の意見は一切受け付けないわ。まあ頼むのは基本的にその子供の親が頼むわけですよ。で、頼む理由はだいたい受験勉強で宿題どころじゃないとか、習い事で宿題どころじゃないとか、まあ家庭環境によるんだろうけど、そんな理由で頼むらしいんですよ。3側の意見としては、もう宿題なんて意味ないんだからやる必要はないだとか、そういう受験とかね、そういうのに対して一生懸命なってんだから宿題なんて片手までええやろみたいなね、そういう意見があったりして頼む人もいるわけなんだね、どうやら。で、そんなサービス使ったらバレちゃうんじゃないのみたいなお話も上がってるらしいんだけど、まあそこはバレないらしいっす、どうやら。まあまあここまでまとめると、宿題代行サービスっていうのがあって、一つの課題に対して5000円から8000円ぐらいの相場で宿題を代わりにやってくれるサービスで、受験勉強とか習い事で忙しいであろう子供のために親が頼むものであって、まあバレるんじゃねえのって意見に関しては、まあそんなバレないよっていうのがこのサービスの全容になってますと。いや、もうこれに関してはもう代行サービスをやってる側はお金稼ぎの手段として割り切っちゃえばもう100歩譲って許すわ。ただ利用する側の精神はどうなってんの？ 日側の意見、賛否のピの方の意見でも、親と子がつるんで教師を騙していることになるから良くないとか、まあこれはお金があれば何でも解決できるんだぞっていうのを子供に見せちゃうから良くないみたいな意見が、まあ最も多い意見らしいんだけど、もうなんか根本としてそこじゃないと思うのよ。まあなんか3側の意見にも、宿題っていうのは研究で効果がないことが分かってるみたいな、学問の習熟に効果はないってことが分かってるとかって、研究とか分かってるとか、なんかそれっぽい言葉使ってるやつもいたけど、もう宿題っていうのが、まあ、そもそも何のためにあんのかっていうのを考えた方がいいと思うのよ。宿題っていうのはまあ普通に習熟度の面から見て、学校でやったこととかをもう一回家で学ぶことによって反復になるよっていう目的があるとかなんとかっていうふうに言ってる人もいるけど、もう一番はそこじゃない。宿題で大事なのは提出日があって、ここまでにこれをやらなきゃいけないから、じゃあどういうふうに組み立てて何日までにこれをやって何日までにこれをやろうっていう計画性であったりとか、課題に対しての自主性、自主的な計画性っていうものを育むものだと思ってんの。でもってまあ宿題なんて好きな子供いないから、やりたくないことに対してもそんぐらい自主性を持ってやるっていうトレーニング、精神的なトレーニングだと俺は思ってんのね。聞いてる方の中にサラリーマンの方がいたらわかると思うんですけど、仕事で、まあ、嫌なことの方が仕事なんて多くて、でもこの日までに、これをやらなきゃいけないから、じゃあ、明日の午前中にこれやって午後にこれやってっていうのを、ね、段取り組んで作るっていうのが社会人になったら当たり前にあるんですよ。でもってやってる内容が学校の授業のものだから、そこにプラスしてやっていく中で、俺はこれ苦手だなとかこれ得意だなっていうのを理解する場にもなると。それをしてこなかった子供がどうなるかなんてのはもう容易に想像がついて、段取り組めなかったり、自分からね嫌なことに挑戦しないとか、嫌なことはなるべく逃げるような子供にな、子供じゃない大人になることは明白なんですよ。そんなの中学高校から学べばいいから、中学受験に専念させろとかっていう親がいるかもしんないけど、こういうのはもう心理学で何回も何回も言ってるけど、中学になったら身につかんのですよ。小学校の時に学習を経てそういうのは身につけていくもので、中学になってから学んだんじゃ遅いんですよ。もう卵の黄身の部分は出来上がってるんで、親としてもきっと子供のためを思ってそういうのを利用するんだろうけど、子供のためを思ったら宿題はやらせろと。仮にね、宿題代行サービスで時間効率化できて中学受験成功した子供がいたとして、でその後高学歴になったとするよ。まあこの後就活とかでも語りたいことはいっぱいあるけど、あえてそこは省いて、就活まではうまくいっていい企業に入れたとするじゃない。でも結局そんな人はいい企業入ったところで内部で絶対に成長できないから、成長できないし出世もできない。そんな人はだって嫌なことがあったら逃げて、自分でやらないで自主的に段取りも組めなくてっていう人間が社内で使えるかっつったら使えないんですよ、そんなやつ。っていう人間と、宿題代行サービス使わずにちゃんと宿題やった結果、まあ、中学受験失敗しちゃったと仮定してね、失敗してまあほどほどの中学に落ち着いてしまった人がほどほどの学歴に最終的になったと。その場合に、まあ、ほどほどの企業に就職したとしても、その人はちゃんと自主性もあるし、ちゃんと使える人間にはなってると思うのよ。まあそれはね、中学高校大学で人との出会いでどうなるか分かんないから、一概にみんなが使えるみんなが使えないとは言わんけど、こういう傾向になることはもう容易に想像できるの。だから宿題代行サービスっていうのを使う親っていうのはすごい短絡的だと思うんだよね。子供の成長した最終的な場所っていうところを見据えてるんじゃなくて、もう目の前の中学受験しか見えてないのよ。もうだからこれを使う親は考えてくださいとかじゃなくて、こんなん使うなと俺は言いたいですね。でもこれに賛否言ってる人たちも、もう上っ面しか見てないように見えちゃうのよ。宿題が何のためにあんのかっていうのをもう表面上でしか捉えてなくて、もう本当にちゃんと制度についてね、こういう制度について語る時っていうのは、もうちゃんと調べるっていうか、ちゃんと考えろよと。 もう何も考えてないからバレるんじゃないのとか、お金が高いとか安いとか、教師を騙してるとか、もうそういう意味わかんない議論になっちゃうんであって、本質の部分で捉えてほしいなってすごい思ったわ、これ見てて。であとその紐づくようなことでちょっと別の話題にはなっちゃうんだけど、不登校小学生 YouTuber っていうのがいるんだって。詳しく解説したりはしないけど、まあ要は単純に学校に行かないっていう選択をした小学生がいて、そいつが YouTube で動画を上げてると。でそれを親はまあ知ってるし、公認、親公認でそういう活動をしてるっていう方がいるんですって。でまあ当然ね、親公認だから親は、それについていいと思ってやってるってお話みたいなんですよ。本当は思うところがあって、こんな行動をやめてほしいけれども、子供がやりたいって言ってるから仕方なくやらせてあげてるじゃなくて、親もこれが子供にとっていい選択であると疑いなくやっているっていうのが、このね、不登校小学生 YouTuber の件になってるらしいんですよ。まあ関係ないけど、どうやらこの父親の方は独学で心理学を学んだ結果こういう話をしてる。まあ子供がこういう活動をすることに、賛であると、是であると言ってるんだけど、心理学学んでそうなるのはちょっと俺はよくわかんないけど、まあ心理学っつってもね、実際に心理学のパートで何度もお話ししているように、心理学っていろんなものがあって、発達心理学と社会心理学を南沢は勉強させてもらってるけど、他の心理学も当然あるし、実際にねネットで調べて心理学ってものを調べようと思ったら実践心理学みたいな、ああいうのが出てきたりして、まあ触りだけ勉強する人が軽く学んだらそういう結論になるのもまあ致し方なしなのかなとは思うけどね。まあ話それちゃったから元に戻すけど、この不登校小学生 YouTuber については、まあネットに限らずね、関わらず、テレビとかでも言及はよくされていて、でテレビのコメンテーターとかもまあ批評であったりとか賛成の意見であったりとかを述べてるんですよ。で Twitter とかネットとかではまあ賛否両論になってるわけなんですけど、これについても賛なわけないでしょっていうのが俺の意見。まあこの当事者の子供であったりとか親っていうのは、勉強は家でやってるから問題ないって言ってるし、他にも学びたいこととか子供が好きなことを好きなようにやれるからこれがいいんだっていう意見で、こういうことをね普通にやっているわけなんだけど、なぜかこの論争の焦点になってたりするのが、勉強できるのかみたいな話になってるんですよ。親が勉強を教えるって言っても、まあそれなりにちゃんと勉強できてないでしょって、学校行った方が勉強できるでしょとか学べるでしょっていうのがなぜか論争になってて、でそんなのはググったら大丈夫だし、計算なんてのも日常生活で使う範囲っていうのは電卓あるから大丈夫でしょみたいなのが、この、3側の意見としてよく見られてると。で被側はそれじゃいかんとしてるわけなんだけど、もうそもそもこれも論争の焦点そこじゃねえだろっていうのが俺の意見なんですよ。実際にこの社会人から始めるラジオの心理学パートを聞いてくださってる方は、もう今までのパート聞いてく中で耳にタコができるぐらい聞いてるとは思うけど、繰り返しね言わせてもらうと、小学校っていうのはもうまず前提として大人になってからできる社会ってものを疑似的に体験できる場なんですよ。もう端的に言うとね。だから実際に社会に出てから、思い知らされる、そのさっきも言ったやらなきゃいけないけどやりたくないことに対してどう向き合っていくのかみたいなことも小学校のうちに学んでなきゃいけないし、はたまたね、その自分が好きな友人じゃなくて嫌いな友人だったりとか馬が合わない人たちとも協力し合って何かを成し遂げる体験であったりとか、そして、他人とねいろんなところで数学だったりとか、国語であったりとか理科社会体育美術であったりとか、いろんな面で他人と比較して自分がどういう人間でどういうのが得意でっていう、そういうアイデンティティを確立する場所でもあるんですよ。でその比較対象は当然自分と似通ってる人が良くて好ましくて、自分と同じ年代の人がどれぐらいできるのか、これは当然学力とかその学校の授業以外の面でも整理整頓であったりとか論理的思考であったりとか、そういう抽象的な部分も含めてのそういう比較っていうのが 今後の人生に関わる大きな出来事になってるんですよ。でそれプラスで、学習の学習って言ってね、もう何回もやってるけど、小学生の頃に、自分にとってやりやすい勉強の方法であったりとか、やりやすい身につけ方であったりとか、そういうものも、小学校のうちに確立して探し出していくっていうのが小学校の大きな役割になってるんですね。これに対して日本の社会が間違ってるとか、社会に出てからそういうのを体験するっていうこと自体が間違ってるって話をするなら、それはもうこの場で論争するべきじゃなくて、社会の制度を変えましょうねっていうお話になっちゃうから、あの論争の焦点としてこれを当てるのは間違ってるのね。だから、まあ、あくまで前提として今の日本の社会に対して、今の小学校がどういう形で役目を担ってるのかっていうお話をしなきゃいけないと思ってるのよ。まあそれについてはさっきの宿題代行の時にも言ったし、ついさっきお話ししたように、子供に対して社会に出る準備をしましょうと。それは知識を蓄えるっていう準備じゃなくて、自分っていうものを確立するであったりとか、自分が社会に出てから、知識を蓄える側になった時に、蓄え方であったりとかっていう根本の部分を学ぶ場が小学校だと俺は思ってるんですよ。もし仮に親がそれを全部賄えるのであれば、俺はそれでいいと思う。子供にとって、好きな人であったりとか、馬が合う人だけじゃなくて多種多様な人、なんだったら嫌いな人をわざわざ集めて比較させていくと。で、嫌なこともわざとさせて、それに対してどう取り組んでいくのかっていうのも教える、見守るってことをすると。でもってその多種多様な人と一緒に協力して、一つのものを成し遂げるっていうことを、まあ、成功する失敗すらどっちでもいいって心理学の時にも話してるけど、まあ、そういう経験をすると。でまあ学習方法も実際に机に向かわせて学習させるだけじゃなくて、ビデオ学習であったりとか課外学習みたいな形で直接肌で触れてもらうような体験もしつつと。でもって、年上、例えば小学3年生の子だったら小学4年生5年生6年生とか年上目上の人に対しても接する機会を作って、下の人、小学校1年生2年生であったり幼稚園生であったりという下の人に対する接する時間っていうのも作る。これらを全て親が賄えて家庭でできるのであれば、まあそれは子供にとって疑似的に小学校を体現しているからありだと思うんだよね。まあだから俺の意見としては、小学校に行くことは確かに絶対に必要ではないんだけど、小学校で学ぶべきものっていうものを整理して、小学校で学ぶべきもの全てを家庭で賄えるっていう前提であるならば、家にいてもいいと思います。じゃあ実際そんなんできんのって言って、今言った内容を全部できるかどうか皆さん想像してみてくださいよ。絶対にできない。予診場できたとしても、それには家庭教師みたいな形の人をつけるとか、家政婦さんとかつけるとかしないと、仕事と両立なんてもう絶対にできないし、もうなんだったら親2人プラスもう6人くらいいなきゃできないようなことなんですよこれ。だからもうこれに関しては本当に親が安易であったというほかないと思います。その親が小学校で学ぶものは勉強のみと、プラス友達を作ることぐらいにしか考えてなくて、なんだったら認知と学習の心理学でお話ししたように、もうそのま、それまで今までの子供への教育の時点でメタ認知っていう、なんでその勉強が必要なのか、なんで学校に行く必要があるのかっていうところを親が分かってない、プラス親が教えられてないっていうのがもう本当に大きな問題だと思ってて、そのせいで子供が、そういう思考になったと、学校に行きたくないとか、やりたいことだけやりたいっていう思考になってしまったことに対して、親は軌道修正をするでもなくて、子供がそう言うならと、これマジで責任放棄じゃないですか。もうこれ子供に対してはちょっと何も言うことはないというか、実際にね、自分が子供の時にもこの勉強必要なのかなとか思ったりしたこともあったから、そういう過ちがあるのはしょうがないかなと思う。でも親に対しては言うことも本当に山ほどある。もう父親が独学で心理学勉強してましたって言うんだったら、このメタ認知であったりとか小学校の役割であったりっていうのは発達心理学でやるし、ピアジェの心理学でやるし、本当に勉強したのかと。耳障りのいい情報だけ自分に都合のいいように取って、 それでもって勉強した気になってるんじゃねえのって、まあ、これ偏見で申し訳ないけど俺はそう思っちゃうね。もうこれ喋ろうと思ったら永遠にもうこれ喋れちゃうから、ここら辺で一旦打ち切るけど、今回伝えたかったこととしては、宿題代行サービスと不登校小学生についてはもう絶対に非ですと。でもってこれについて論争したいとかいろんな考えを、知りたいっていうんだったら、もう上辺だけじゃなくてもっとちゃんと小学校っていうものが何なのかっていうのをちゃんと考えてから発言してほしい。もう今までのラジオでは結構そういう考え方もあるよねとかって曖昧な表現することが多かったけど、もうこれに関してはもう絶対俺がもう、まあ本当に説得力のある言葉があったら、ま、当然曲げるけども、今のところはね曲げる気全くないんで、これについては皆さんいろんな意見聞かせてくださいっていうよりは、本当に3の人いたらもう全部俺へし折ってやるぞっていうぐらいの気持ちですよ。やばいやばい、なんかつい熱くなって長いこと話しちゃったけど、じゃあ次の話題いきましょうか。
サカラジ。
はい、じゃあ次のお題ですね。今回のお題としては、まあ名言っていうのかな、好きな言葉みたいなところを話ししようかなと思ってて、なんでこう思ったのかっていうと、そのさっき話した不登校小学生の話とかを調べてる時に、やらずに後悔よりもやって後悔っていう言葉がちらほらと見えまして、でまあその名言についてね、あの俺が結構好きな週刊少年ジャンプの漫画でメダカボックスっていう漫画があったんだけど、その中では、やって後悔とやらずに後悔だったらやらずに後悔を選ぶべきだと、ただやって満足とやらずに満足だったら絶対にやって満足を選ぶべきだっていう言葉があったんだよ。でもそれ思い出してさ、いやもうほんとかっこいいなって、その通りだなとは思って、やりたいことをやって後悔するなんてのはもう最悪だと。だってもう自分がやりたくてそれやろうと思って頑張ってきたのに、それが後悔になるってことはやらなきゃよかったってなるってことじゃないですか。それはすんごい不幸なことだと。でもやって、あやってよかったなって思うのと、やらないで、あやらなくてよかったって思うんだったら、もう断然やって満足する方を選ぶべきっていうのは、もうなんか心に染みたっていうか、すごいもうまさしくその通りだなって、まあ俺読んだの高校生とか大学生の頃だけど、その頃ちょっと思ったのよ。この名言っていうか、このセリフのすごいいいとこって、もうやる前のマインドとしてそっちの方が絶対にいいマインドだと思うんだよね。後悔しないために頑張ろうじゃなくて、もう満足するために頑張ろうの方が心持ちとしていいよねっていうのが感じ取ったところなのよ。だからなんだっけ、前回の雑談会でも話したなんか悩み相談、大学生の時よく受けてたって話したと思うんだけど、その時もね、あの悩みあった時にはあたかもね俺のセリフであるかのように、やって後悔とやらずに後悔ならやらずに後悔を選ぶべき、ただやって満足とやらずに満足だったらやって満足を選ぶべきって、なんかすごいドヤ顔で言ってた記憶があって、まあそのせいかね、あの口にするシーンとか思い返すシーンも結構多いっていうのもあって、割と俺のなんていうの、このマインドっていうか精神にね、この言葉っていうのが染みついてるっていうのはあって、なんだろうな、まあ人生でさ、やった方がいいかな、やんない方がいいかなみたいなこととかっていうのは、基本的に今の名言通りやって満足するようなことだったらやろうみたいなね、心持ちで結構挑むことが多くて、この社会人から始めるラジオをね、大河にやろうって言った時も、まあやって満足っていう形を取りたくて挑んだみたいなのもあったりとか、だから結構ね、この南沢って結構挑戦心あるっていうか、思い立ったらすぐ行動しちゃうようなタイプではあるんだけど、そういうのってもう基本このやって満足っていう言葉を糧にじゃないけど、そういう背景で動いてたりするんですよ。で、あと他の名言としてすごい好きなのが、おとぎ話は子供たちにドラゴンの存在を教えるものではない、ドラゴンは倒せるものだと教えるものだっていう名言がすごい好きなんですよ。まあ、これはどういうことかっていうと、おとぎ話とかそのファンタジーの作品とかで大事なことって、まあたかもドラゴンがいるかのように見せるとかそういうところじゃなくて、ドラゴンとか強敵、例えばドラゴンクエストだったりしたらラスボスとかっていうのがいるわけじゃないですか。その存在に対して倒せるんだよ、どうやったら倒せるんだよ、 あの物語ではこういう風に倒したよっていうことを子供たちに教えるっていうのが物語の役目であるっていう名言なんですよ。すごいありふれたストーリーとしては、ラスボスに対して仲間たちで協力して倒した、もう協力の形は何でもいいんだけど、協力して倒したっていうストーリーがあったら、それによって子供たちにこれからねの人生で訪れる強敵であったりとか困難ってものに対しては仲間と協力することで、達成できる、倒せるんだよっていうのを物語を通して教えてあげると。例えばアイシールド21だったら、自分の長所ってものをどう生かすかっていうのを考えて相手に挑むことで、自分の長所でぶつかって相手に勝つっていうのが大事だと。物語っていうのはそういうもんですよっていうのがこの名言なんですよ。だからこれ前も話しちゃったけど、あの南さんは昔小説書こうと思ったことがあるって話はしたんだけど、その時とかも結構それを意識して書こうと思ったし、読む時もね、そういうところを視点として持って読んだりするんだけど、ちょっとこれは視聴者の方々がどういう層なのかちょっと自分も把握してないっていうのもあって、知ってる方知らない方どんぐらいいるのか分かんないけど、なんかいわゆるあの小説家になろうっていうサイトがあって、素人の方が小説を書いてる、でそれを投稿できるサイトがあるんですよ。そこで投稿されたもので人気なものは書籍になったりとか、あのアニメ化とかっていうのもちょくちょくしてて、2、3年前ぐらいかなからブームっていうかね、ちょっとした流行にはなってるものがあるんですよ。まあそれもねちょくちょく読んだりはするんだけど、そういうの見てるとね、なんだろう、この視点っていうの、この物語を通して何を伝えようとしてんのかっていうところが希薄なやつが多いなって思って、まあ名言内にもある通りね、おとぎ話はってついてるから、あの作品全般のことでそうだと思うんだよ。創作物ってものを作るからにはそういうのが大事っていうのがこの名言であると思ってて、まあコメディとかはちょっと違うのかなと思うけど、まあ物語を書く方とかね、聞いてるのか分かんないけど、いたらこういう目線持って書いてくれたらいいなって、すごい端的な言い方になっちゃうけど思うんすよね。名言ってくくりだと、もう他にもダゾーンっていうね、あのインターネット配信サービスでね、スポーツ番組とか見れるサイトがあるんだけど、それのね CM とかだと結構スポーツ選手の名言ってよく出るんだけど、あれもかっこいいのよ。笑う時もあれば泣く時もある、だからこそスポーツは美しいっていう名言だったりとか、大事なのは勝利ではない、勝利への執念だって言葉とか、これほんとかっこいいなと思って、勝利よりっていうか結果より過程が大事みたいな名言系って結構多いけど、なんだろうな、結果より過程っていう言い方すると、なんか努力もしないのに結果が出ない人の言い訳、すごい言い方悪いけどっていう風にも捉えられちゃうっていうか、そういう使い方をしちゃってる人もいるのかなと思うんだけど、大事なのは勝利ではない、勝利への執念だっていうのは、もう本当にそれをね、あのねじ伏せるじゃないけど、絶対に勝つ、絶対に結果を出すっていう執念こそが大事っていうと、まあ要は努力が大事だと、これはもう言い訳に使えないっていう面で見て、すごいかっこいいなと思うわけなんだけど、まあ、なんだろうね、実際にその名言とかとはちょっとかけ離れちゃうけど、なんだろう、スポーツ選手とかのそのスポーツに対する姿勢だったりとか、その名言みたいなのってすげえかっこよくて、スポーツ見てるとやっぱりプロの選手ってもう単純にすごいし、サッカーも野球も俺にはできないことだし、そもそも俺にできないことができるのもすごいんだけど、そこに至るまでのその努力とか、まあ、才能の面もあるんだろうけど、そこに至るまでの過程だったりとか努力っていう面で見ても、俺にはできない、そんななんか血の滲むような努力をしないとやっぱプロとか世界選手のレベルにはたどり着けないわけであって、そこに行き着くまでの努力っていうのがもうそもそも俺にはできないから、できないし、したことがないから、そういうのやってきてるってだけでも本当にかっこいいと思うのよ。でそういう選手が、まあ実際何を持ってプレーしているのかとか、何を持って努力してきたのかみたいな、なんかドキュメンタリーとかでよく見るけど、もうあれはね本当にかっこいいのよね。説得力があるとかっていうよりは、もうなんか信念とかがあって、そういうのがブレたりしながらも 自信を持ってとか、ブレたりしながらも何か模索するようなっていうのもね、もう全体的にそういうのすげえかっこいいなと思って、もうスポーツであれ何であれも仕事でもいいし、こうやってラジオでもいいんだけど、何か一個に本当に何だろう、全てを捧げるじゃないけど、そんぐらいの努力をするっていうことはね、残り俺の人生が60年ぐらいしか残りない、60年もあるけど、その中で一回はやりたいと思う。だからスポーツ選手を見てると俺も何か頑張りたいとも思うし、何かやらなきゃって思う。そういった面ではそのプロのスポーツ選手、プロじゃなくてもね、アマチュアでもいいけど、にはその憧れてね、子供が憧れて俺もああいう選手になりたいって思うのもそうだし、もう俺の年でスポーツ見るときはなんか勇気くれるし、あ、俺もなんかやんなきゃっていう気づきをくれるからすごいいいなと思うし、まあ、さっきダゾーンって言ったけどね、ダゾーンでいろいろ見てると、いやなんかね、思うところがいっぱい出てくるのよ。なんかまあ話はずれちゃったけど、その名言とか、そのスポーツ選手の名言も、スポーツ選手じゃない名言でもだけど、その何かを成し遂げた人とか、まあ、成し遂げようとしている人のセリフっていうのは心打たれるものあるし、なんか俺もそうなりたいなっていう願望は、うん、あるし出てくるよね、そういうのを聞いてると。まあ聞いてくださってる方も好きな名言とか、その好き、なんか好きなね、スポーツとかで心打たれたシーンとかね、いっぱいあると思うんですけど、そういうのをね、教えてくれたらなと思いますといったところで、まあ今回はちょっと長くなりましたけど、これで締めていこうかなと思います。
サカラジ、
はい、社会人から始めるラジオはお便りを募集しております。まあ雑談に対してのね、感想でも、雑談してほしい内容でも、心理学世界史の内容でも何でもいいので、お便りお待ちしておりますと。メールアドレスはこちら、シャカラジ1992@gmail.com。 シャカラジは英語、1992は数字で、SYAKARADI1992@gmail.com となっております。それでは次回の通常回でお会いいたしましょう。お相手は社会人から始めるラジオ、南沢でした。またねー。